地図にない町、橋本五郎、第六回。
いいかい、この町には名前がないんだからな。こんな町は参謀本部の地図にだってありはしない。よーく聞いていて間違わないようにしなければ。
老人はそう前置きをして、さて次のいいことのある場所を教えるべく、公園の一箇所の滑らかな土の上に石でもって面白い線を引き始めたのである。
ここが三越だ。いいかい、そしてここが駅。この三越と駅にこう線を引いて、このところから直角にこうしばらく行くと、白いポストのあるタバコ屋の前に出る。ペンキが剥げて白くなっているんだ。このタバコ屋の右に路地があるからな。この路地をこう行くと、右の家を数えて、1軒、2軒、3軒、4軒目のところで道がこう2つに分かれている。これを左に行っちゃいけない。ここからは一本道だから、これを右へ右へと行く。すると14、15分歩いたところで、黒い板壁に突き当たるから、構わずその板壁を向こうへ押し開けばいい。いいな。すると、こんな格好の狭い静かな通りへ出るから、いいかい。いよいよこの通りへ出たら、できるだけ静かに、口笛を吹いてこちらからこちらへ、ゆっくり歩くんだ。それだけでいい。そうやっていればきっといいことが起こる。決してビクビクしちゃいけない。どこまでも元気に、そしてどこまでも太っ腹で。まあとにかく行ってみるんだな。何もなかったらまた浅草へ帰ってくるさ。俺は大抵あの時間にはあのベンチに行っているからな。
老人の言う言葉には何か力といったものが感じられた。その結果がいかなるものとも予想さえつかなかったが、なおしばらく右の冒険について老人と問答を交わした末、寺内は勇敢にもその地図にない町を指していくことに決心したのだった。日は長くなったとはいえ、都会の夕暮れは公園のベンチへも間もなく来た。まだ5時にはいくらかの間があったであろうが、勇敢の鈴はやかましく響き、家々の軒には郷愁を呼ぶような冷たい電灯が輝き染めた。老人と別れた詩は、不思議な興味に胸を躍らせながら、示された三越と駅のあの線から、ポストのタバコ屋、それから一軒二軒三軒と言われたところの疑問の町を訪ねたのである。タバコ屋の路地を入ったあたりは、まだそこここの家裏と変わった感じでもなかったが、それが一歩、四軒目の家の角を曲がると、東京の、しかも繁華なこの一角に、こんな奇妙な路地があったかと驚くばかり。その路地はゆれゆれと折れ曲がって、しかも左右のどの家もが皆黒い板壁に囲まれて、その路地へ対しては一軒として、便所の口さえも開いてはいないのである。まことに世をすねた小塚が、ひそかに暇つぶしにこしらえたとも呼びたい、それは何の意義をも持たぬかに見える、全くの袋小路であった。行くことわずかにして、言われた通りの板壁に突き当たった。死は 押してみた。そして驚くべきことには、そこにまた、かの老人の言ったごとくに、そこにはいとも物静かな、格子のある下田屋の一番街が、ひっそりと死の前に開けたのである。死は思い切って静かに口笛を吹いた。その柔らかなリズムは、人一人いるとも見えぬその家々の軒を、格子をノックするように流れていった。私はここで、それから死に起こった一つの事件を語るのを好まない。がここまで書いてきた順序として、その一件で死が一人の婦人と交渉を持った大体を言おう。東京の真っ只中に、そんな限られた海へ出る人の一町があるのだとは、私も信じ得ないが、そこは要するに、留守を守る女ばかりの一区画であって、死が誘われた一件はまさにそうした、長い間不自由の苦しさを感じている人の住居だったのである。死が誰の案内もなくそこへ行ったことは、ことに相手の人に喜ばれて、死は実に一週間という驚くべき毎日を、その相手の人と面白く、悩ましく、すべてを忘れて明け暮らした。死がすべてを忘れたという点には、もっと説明が必要であろうが、男女の間の微妙な関係は、読者がよりよく理解してくださるはずである。死はそうして暮らしているうち、相手の人の甚だ美しいこと。この美しさは彼女の聡明、教養、気品といったものを含んでいる。を知った。そしてやがては単なる興味を超えて、死はかつて覚えなかった恋心を、その美代子、なる人に感じ始めたのである。したがって、その言い難い一週間が終わって、もはやそれ以上とどまることの不可能になったとき、死がどんなにその別れを儚いものに思ったことか。
一月経てばまた会えますわ。だって仕方のないことですもの。一月経ったらいらしてね。
相手の人の瞳に何か濡れたものが光ったと寺内氏は言った。そんな風にして、この奇怪な一週間は終わったのであるが、彼女の家を辞して、再び死が町の人となったとき、もう死は以前の一文なしではなかった。それが罪であるか男らしくないことであるかは知らぬ。とにかく寺内は、十分二月は生活できる金を懐にしたのである。が、この物語はこれで終わったのではない。小さな事件とはいえ、そうして寺内氏が彼女の元を辞して久々に往来へ出たとき、危うく死を引き殺そうとした自動車のあったことを記しておかねばならぬ。その自動車はまるで死の命を狙うかのように、死が右へ避ければ右へ、左へかわせば左に向かって、5分に近い間、電車通りの真ん中を右に左に死を追ったのである。が不思議に、まさに不思議である。死はその難から逃れることができ、やがて死にはつつましいながら新しい生活が始まったのであるが、一月経って思いかねた死が、その不思議な町へ行ってみたときには、そうした行くかこそありはしたが、彼女はもとより、隣家でその術を尋ねてみても、そうした人のいるということさえ、全く知ることができなかったのである。死はまた一日を、浅草にかの老人をも尋ねてみたが、幾晩死があの思い出のベンチへ寄ろうとも、これもついにその老人を見ることはできなかった。